今日のテーマトークはルート29です。はい。では、バリオンさん解説をお願いできますか。
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。長編デビュー作、こちらあみこで第27回新藤兼人賞金賞を受賞するなど、高く評価された森井祐介監督が綾瀬はるかを主演に迎え、詩人中尾太一の詩集、ルート29解放にインスピレーションを受けた独創的なストーリーで取り上げたロードムービー。他人と必要以上のコミュニケーションを取ることができない孤独な女性のりこは、鳥取の町で清掃員として働いている。ある日、彼女は仕事で訪れた病院の入院患者、リエコから娘の春を連れてきてほしいと頼まれ、何かに突き動かされるように姫路へと向かう。やがて見つけた春は風変わりな女の子で、初対面ののりこにトンボというあだ名をつける。のりこと春は姫路と鳥取を結ぶ国道29号線を進む中で、様々な人たちと出会いながら互いの絆を深め、空っぽだったのりこの心は喜びや悲しみの感情で満たされていく。こちらあみこで主演を務め、鮮烈な印象を残した大沢かなが春を演じた。はい。
はい。ではここから内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では触りの感想、マリオンさんいかがでした？
はい、そうですね。まあ、こちらあみこの時はもう超パーソナルな理由で嫌いと言い切りましたけれどもで、ルート29はめちゃくちゃ良かったです。
うん、うん。
うん。ほんと、こちらあみっこでもまあ、ちょっとまあ、今作のようにファンタジックな要素が突然、ふっと入ってくるみたいなことがあったと思うんですけど、まあ、それがもう、ほぼ全部それみたいな感じの映画だったなって思ってて、でまあ、そのなんかファンタジックな感じがまあ、僕はこちらあみっこという題材の中で僕はすごいノイズというかすごいイラッともしたみたいなことがあったんですけど、うん。まあ、ただ、今作のテーマというか、まあ、テーマが何かっていうと結構、ふわっとしてるとは思うんですけども、まあ、生と死の境界がすごくあやふやになったような感覚に包まれる映画というか、うん。そういったものをあのファンタジックな、で、突拍子もないぐらいちょっと笑っちゃうような展開だったりとか、突然マジでなんか、あ、これ現実なんでっていう感じのなんかシーンが入ってきたりとかする、そのなんかこう、なんというか不思議な感覚みたいなのがすごく僕はなんか面白いなって思いましたし、なんか見てる時よりも見終わった後になんかいろいろこう考え込んでしまうみたいな映画で、僕はすごく良かったなって思いました。はい。
はい。大井さんいかがでしょうか？
僕も、まあ、だいぶこちらあみことはこう、ニュアンスが変わった作品なのかなと思いつつも、なんていうかな、もう幻想的な神隠しの話だなって僕はちょっと思って見てたんですけど、
うん
うん、なんかそれこそそのまあさっきマリオさんもちょっとね、生と死の境も曖昧だし、まあそもそも現実と幻想の境目みたいなのもすごくこう、どこまでがそうでっていうのは分かりづらいところもあったりまして、なんかそこはすごいこう、カナがあった神隠しの話を春がしてるのを聞いてるみたいな感じでもあるのかなとかって思ったりもして、うん、まあそれをなんか本当映像的にああいう風に表現できるんだっていうのはすごい見てて面白いなと思いました。あとなんか結構キーワードになるなと思ったのが、こちらアミコって、その、アミコの、その、まあ、成長のできなさみたいなところが、すごくこう象徴的に描かれていて、それを外部から見るからこそすごく残酷に見えていた作品かな、というふうに思うんですけど、うん、なんか本作は、それをよりこう広げたというか、その、大人だってそもそも大人になりきれてるのかってわかんなくないっていうような視点で、それを全世界まで拡張させた感じがするんですよね。
うんうん、
なんかそこはすごい、まあこちらアミコである種孤独だったアミコっていうところの次として、いやいやそのアミコ性ってみんなが何か震えたものってあったわけだから、それってそういうことなんじゃないのって言ってきてるみたいな気も自分はして、なんかそこもすごいこの作品の中でのテーマ性としてあっているなと思ったし、そこで綾瀬はるかというキャスティングはすごい、なるほどって感じが僕はしました。はい。
うん、
はい。僕はですね、今から僕は言うことに妥当性がどこまであるかよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ嫌いなんですよ。本当に。むちゃくちゃ嫌いで。こちらあみこの時にあった、
うん、
なんか嫌な部分が全面的に染め上げられてる作品っていう感じがあって、
うんうんうんうん、
なんかその、こちらアミコ僕めちゃくちゃ好きだし、傑作だと思ってるんですけど、
うん、
あの中にちょっとあった、 飲み込めない部分がバッて広がった感じなんですよね。で、まあ単純に面白く感じなかったっていうのもあったんですよ。もう全然面白くないわと思いながら見てたのもあったんですけど、
うん、
なんかファンタジーを語るために、なんか社会に馴染めない人とか子供とか老人とか、なんか自分たちじゃないものにファンタジーの世界と繋がるための材料を求めていくのなんかずるくないかと見てて思って。
はいはいはい。
なんでその自分じゃないもの、普通じゃないものにファンタジーを預けていくのさって思ったんすよ。
うん、うん、うん。
いやなんか普通の人にはトトロ見えないと思ってるんですかねって。
ああ、なるほどなるほど。
で、あなたたちは社会に馴染めてないけどトトロが見えますよねって、なんかその断絶嫌だなと思って。
うんうんうん、
そのファンタジーが見える人とファンタジーが見えない人を断絶させてることがすごい嫌だなと思ったんです、僕は。
うんうんうん、
はい。僕は言ってることが妥当性があるから正直分かってないです、今。ただ僕にはそう見えて、むっちゃ嫌だったんですよ、本当に。はい。ちょっと、なんか、話す中でいろいろ手探りで見つけさせてください。はい。では、お便りいただいてますので、紹介させていただきます。じゃあ、マリオさん、一つ目お願いします。
はい。光光太郎さんからです。ルート29を取り上げると聞き、いても立ってもいられずメールいたしました。久しぶりに映画館へ行きましたが、映像に浸り続ける2時間で、まさに映画を堪能する作品であったと思います。コントロールされ尽くした画面の中で、素朴な雰囲気をまとった演者やロケーションが存在しているという両極端な要素が混然一体となった不思議な映像に見惚れるばかりでした。物語は、こちらアミコに対する優しい回答というか、アミコラストでの大丈夫の掛け合いを深掘りするようなものであったかと。いつでも、どこからでも人は繋がることができる。大それた言葉や社会的な関係ではなく、物を渡す、一声かけるだけでもいい。そんな優しい帰着を迎えてくれたことを素直に喜べる作品でした。明確なモチーフ使いによるとてもわかりやすい作品というのも良かったです。店長メンバーの皆さんのご感想、特に怒っているという山口さんの感想を聞くのが楽しみです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なぜ僕が怒ってるっていうのをご存知かっていうと、一瞬だけ X にポストあげたんですよね。
あ、そうなんですか。一瞬。
で、これ、残しておかない方がいいやと思って。
うんうん、なるほど。
それを、小太郎さんは見てたと。
ご覧になられてたみたいで、はい。で、まずコントロールされ尽くした画面っていうのはかなり印象的だったと思うんですよね。
うんうんうん。
うん、この左右対称の画面であるとか、うん、あと、真横から撮って、その横一文字に壁と地面が分かれるような絵とか、
うんうん、
あと人間は等間隔に並ぶであるとか、
うんうんうんうん、
かなり画面構成は意図的になされてましたね。
うん、
うん。
うん。なんか、こちらにこの時こんなコントロールフリークみたいな作りしてましたっけってちょっと思ったんですけど、こんなんでしたっけ
あんまりこちらアミコの時はそんなにはしてなかったと思います。
うん
うん、だから本当にこちらアミコでやっぱりすごい印象的なファンタジックなシーンといえば、うん、やっぱ海の上にモーツァルトとかしてね、
うん
うんうん、なんか死んだ偉人たちがなんかぷかぷかいてこっちおいでみたいな言ってくるみたいなシーン。
うんうんうん、
まあそのものズバリみたいなシーンもルート29ありましたけど、
うんうんうん、
なんかそういったのが結構、もうあれってもう完全に作為的に置くしかないじゃないですか、やっぱり。
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ計算して置くしかないから、なんか今回そういうのはやっぱすごく多い。
うん、
てかそう、だから本当それを前面に出した映画だなっていうふうにはすごい思いました。
うん、ちょっとその、ウェス・アンダーソンとは少しこう、流派は違う気はするけど、でもその画面のコントロール具合は似てるぐらいあるなとは思ったりとかして、
うん、
だからより箱庭感は強くなる感じはありましたよね。
うんうん、結構この徹底したデザインされた画面作りとテーマどこまで合ってるのかなっていうのは僕ちょっと迷わしいとこかなって気がせんでもないというか、こうデザインされた画面になればなるほど、そこにあるのってサッカー個人になっていくっていう感覚があるんですよ。
うんうんうん。
で、ある程度その無作為みたいなのを、だからその画面内の個々人が別個で動いてるって感じを残した方が、 作中の個人っていうものは描けるんじゃないかなっていう感覚が僕はあるんですよね。
うんうんうん。
で、あんまりそのデザインを徹底しすぎると、なんかその人々を描けなくなっちゃうんじゃないかなみたいな感覚は僕はあって。
うんうん。
で、それって突き詰めると他者が描けなくなっていくんじゃないかなって気がするんですよ。
うんうんうん。
描きたいのは作家の世界観であって、なんか人々じゃないっていう風に僕は見えちゃうんですよね。
うん。うんうん。
だからこう作為的に均等に並んでるとかっていうのとか、あと僕すごいそれを感じたのが、病院で初めに掃除の人たちが入って通っていくときに結構その、結構ぼやんって立ってる人たちがいっぱい、
うん、うん、
並んでるシーンあるじゃないですか。
はい、はい、
ありましたね。
あれが、すごく作為的にランダムにいろんな方向を向くように配置されてたなって思って。
うん、うん、
はい、はい、はい。
なんかあれ、僕見て、その、パフォーマンスアートみたいだなって思ったんですよ、あそこ。
うん、うん、うん、
うん。
その、ランダムに並んでて、ランダムの方向を向いてるけど、全体として一つの調和を成してるような並びっていうことが、
うん、
その、あそこでその、精神的な、病気を持ってる人たちに対してその全体でデザインってする行為を当てはめてることが、
うん、
なんか嫌だったんですよね、あそこ。
うんうんうんうん、なるほど、なるほど、うんう
ん。それは全部そうで、子供の使い方とかも、
うん、
なんか子供が子供らしく、で、最終的に画面全体として子供たちが動いているって絵を作るようにデザインされてるとか、
うんうん、
そのデザインされてるっていうことがもうすでに子供的じゃないなって思ったし、
うん、
だからそこにその個々人の意思みたいなのを見出しにくくなっちゃうんですよね、僕はどうしても。
うん、うん、うん。
なんかそれを感じたんですよ。
なんか、ある意味極端なのかもしれないですよね。
うん、うん。
アミコの時はすごいある意味本当に突き放したような、を選んでるけど、
うん
で、僕はその突き放して、これありのままですよって描いてることにめちゃくちゃイラッとしてたんですけど、うん、ふざけんなよって思ってたわけですよね。
なるほどね、なるほどね、
うん。僕はそこが、いや、そんなありのまま描けば何でもいいと思ってるわけじゃねえんだぞっていう感じ、はい。そこにやっぱそう、もうイライラポイントだったし、よく考えたら。
はい、
うん。
はいはいはい。
で、やっぱ今回のその山口さんのその作為的であることがその、に対するそのなんか、なんと言うんでしょうね、その怒りというか、部分っていうのはなんか、うんまあある意味本当極端。まあある意味今回極端だと思うんですよね。その、そういう意味では。作り込み方という意味では。
うん。
なので、なんかその、極端にどっちか振っちゃうことによってなんかもう結構好き嫌いパックリ分かれるみたいなところはあるのかもしれないですよね。
うん。なんか監督が確かこちらアミコの方のインタビューで結構アミコ側にすごく感情移入しながら作品を作ろうとしてたってお話があったんですけど。ただ途中でやっぱもう主演の大沢かなさんの圧倒的な存在感がすごすぎて、
うん、
むしろ彼女に自由にさせた方がアミコになるっていうので、そっちの方に切り替えてったってお話があったと思うんですけど、
あ
多分監督本人はよりやっぱ今回みたいなルート29的な、そのうちにこう内省的になっていく話の方が取りたい人なんじゃないかなって気が今回見ててして。っていうのも、今回の主演の春を演じた大沢かなさん、めちゃくちゃまあ魅力的でしたけど、やっぱりアミコの時の爆発力はなかったなって気がしちゃったんですよね。そう、なんかやっぱり成長されて大人になっていらっしゃるなっていうのがすごい感じたとこで。だからこそ、その春が発する言葉っていうのは、アミコの時に発された言葉ほど強さはないというか、
うん。
セリフ感はより増してるなって感じは確かにあって。
ああ、そのギャップはあると思います。
うん。
やっぱ、こちゃびこはこう、掴んだ絵の具をざっと投げつけたような感じで成立してるって感覚あったけど、うん、今回かなり緻密に絵を描いてるから、
うんうんうん、
そこに対する、なんかこう、作家の自我を描こうとしてるように見えるっていうことに対する、なんか苦手意識みたいなの僕はあったかなと思うんですけど、でも、その、マリオンさんがこちゃびこを苦手なたことと結構背中合わせだなって気もして、
そうですね。多分本当に背中合わせだと思います。
結局どっちにしろ作為的にせよ、無作為にやってるようにせよ、
うん、
いずれにせよそこに何らかの作為があることが浮き彫りになってなんかそれがすごい嫌みたいなのは、 なんかあるんだろうなって気はしましたね。
うんうんうんうん。
そうですね。いや、でも、本当今回ルート29見て、あ、本当に、あ、なんで僕アミコ嫌いだったのかってなんかより分かったような気もしたから、なんか、うん。あ、やっぱ、うん。こちらアミコやっぱ、映画としてはすごいけど、僕は好きじゃないなってやっぱ思いましたもん、本当に。だから本当に、ある種本当になんか姉妹作でもあり、本当にちょっと真逆なところ、補完し合ってもいるし、すごく反発してもいるし、みたいな、
2
作なのかなって感じはすごいしますよね。
こちらアミコ2というか、
うん。
うん。
こちらアミコフォリアドゥですよね、これ。
もう、何回よ、我々はジョーカーとジョーカーフォリアドゥのことをいじるのかっていうか。
まあでも確かに言う、おっしゃったことはわかる気がしますね、それ。
うん。うん、実際話の中身を二人が感応し合って一つのところに向かっていくわけだから。
確かに確かに。
あ、そっか。
フォリアドゥですよ。
本当にこれフォリアドゥだったのか。
なるほどな。
うん。実際その、光小太郎さんも、こちらアミコに対する優しい回答っていうふうにおっしゃられてるんですけど、
うん
うんうん、どうですか、お二人はその、こちらアミコに対して本作がまあどう見えるかみたいなのってあります？
僕もちょっと冒頭でもさらっと言ったんですけど、その、
うん、
こちらアミコにあったその難しさって、うん、アミコ自身の成長のできなさみたいなところ、
うんうん、
変われなさみたいなところだと思うんですよね、
うんうん、
で、それに対する本作の、まあ、光小太郎さんがおっしゃってることと同じか分かんないですけど、アンサーとしては、その成長できなさは大人になっても抱えてる人がいるというか、なんかその部分なのかなって気がして。で、キャスティングで綾瀬はるかがすごくしっくりくるなって僕は思ってる理由としては、
うん、
どうしても彼女って年を取っているはずなんだけど、全然あるタイミングから変わんなくなったなって気が僕はしているんですよ。
ああ、はい。はいはいはいはい。あ、なんか言ってることわかりますな、
はいはい。
まだ少女性を残してるというか、
はい、
それってまさにこちらアミコのアミコじゃないかと思ったんですよね。見たときに。
ほうほうほうほう。
だからこそ、あそこのに、まあ、フォリアードするというか、共鳴する関係性としてのキャスティングとしてめちゃくちゃいいなって思ったんですよ。
なるほどね。
で、本作って、例えばその綾瀬はるか演じるのりこのお姉さんの話とかも出てきたりとか、はい、あるいは高良健吾演じる、元サラリーマンというか、はい、お父さんが出てきたりとかするんですけど、はい、彼らも大人として社会の中で振る舞おうとしているんだけど、ふとすると足元がぐらつくというか、
うん、
あれ大人として振る舞ってたはずなのに、なんかどこ立ってんだっけみたいな感じになっちゃう人たちとして描かれていくじゃないですか。
うん、
なんかそれってある意味一作目のこちらアミコで描いたアミコ性みたいなものというか、
うん、
その成長できない部分、自分の中の割り切ったつもりになってんだけど、ふと見てみると全然割り切れてない部分というか、
うん、
なんかそういうとこに気づいた人たちの話なんだろうなっていうのを見ながら思っていて、
うん、
なんかその部分はすごいこちらアミコに対して、その大人にならなきゃっていう話に対して、いや、大人にならなくてもいいんじゃないのってアンサーを送ってるようには僕は見えました。
ああ、なるほどな。
まあなんかアンサー、なんか明確に僕アンサーとかはあんま思ってないんですけど、やっぱりでも、まあ、アミコは本当に一人だ。
うん。
一人の、アミコという視点でしか語られない、すごく残酷で寂しい話だったので、まあそういう意味ですごくやっぱ、今度は周りの周辺の人間もみんな同じように、そのなんというか、ある種何か欠けていたりとか、っていう部分をやっぱ描いてる。まあそれこそ、大江さんが言ったように、そのみんなそれぞれが持ってるアミコっぽさみたいな、ところをやっぱ描けているから、やっぱそこが好きなのかなというか、うん、もう本当アミコという視点だけで語りきってしまうみたいなのは僕本当なんか逃げやがってと思っちゃったので、なんか、それだったら僕やっぱシステムクラッシャーの方がやっぱ好きなのってそういうところだと思うんですよね。その、
うんうんうん、
彼女の問題、主人公の彼女の問題もめちゃくちゃ描くし、
うん、
そのそれを取り巻く大人たちとか社会の問題というか問題というかのままならなさもちゃんと描いてるみたいなところがあって初めてこれ成立すると僕は思ったので、やっぱり、うん。なんかそういったものにすごくルート29という作品に近づいたかなというか、
うん、
その森監督らしさも残しつつというか、うんってところはやっぱすごくなんか、まあアンサー的というか、なんかちょっとフォローを入れるような感じっていうのはすごくありましたかね。
うん
うん、
まあなんか本当に、まあ登場人物というか主人公が一人から二人になったというだけでもなんかすごくなんかちょっと安心できるみたいなところはすごくありましたね。
うんうん、とはいえ一方でなんですけど、 その、こちらアミコ公開してしばらく経ってから、なんか、確かノートかな。で、果たしてこれで分かったと言っていいのかっていう問題って結構あったと思うんですよ。
ありました、ありました。
それって割と本作を語る上で、その視点、その批評的な視点って結構大事なんじゃないかなって気もしていて。まさに大人だってアミコ性を持っているじゃんっていうところは、まあ、実際そういう状態もあるし、そこに共感する気持ちみたいなものも分かるんだけど、そこに全て回収していいのかっていう問題は、ちょっとある気はしていて、その、理解したってどこまで言って言えるのかっていうところだと思うんですけど、結局なんかそれってまさにそのさっきジョーカーのフォリアドの話になりましたけど、そのアミコにフォリアドした人たちっていうのが多分一定数いて、でもそのフォリアドって本当にアミコのことを、まさにアーサーじゃなくてジョーカーを見てたように、アミコのそこだけを見てフォリアドしてんじゃないのっていう、自分の生きづらさを勝手にそこに当てはめて、幻想としてそのキャラクターを見ていったんじゃないのかっていうのも、ちょっとこれ見てて感じて、だからここにあまりにも興味しすぎること自体はちょっと危険なのかなって思ったりもしました。
なんかそれ、あれですね。性欲の回の時ともなんかそんな感じしましたよね。
はいはいはい。そうそうそう。
これで自分もマイノリティ的な部分あるよね、みたいな。思っていいんでしたっけみたいな。っていうのとかにはすごくやっぱ通じますよね。
そうですね。こちらアミコのノートは僕もすごい印象に残ってて。だから、まあ、こちらアミコ自体は、ああ、することでしか描けないものは描けてたと思うんですけど、やっぱりそれで抜け落ちてるものというか、作品自体が抜け落ちてるんじゃなくって、その作品を受け取った観客側から何かが抜け落ちちゃうものがあるんですよね。作品に不足があるとかじゃなくって。やっぱそれは、それを埋めるのが批評だなって思って、あれはすごい価値を感じたんですね。で、僕はあんまりその感覚を待たずにこちらアミコのことは見終えてたんで、そうですね。いや、あれは、あと、今、お二人の話と、まあ、光光太郎さんのお便りも合わせて思ったんですけど、結構本作って、こちらアミコのいろんな人のイフが散りばめられてるなっていう感覚で見てたんですけど、まあ、わかりやすいとこで言うと、お姉さん
は、
アミコとなんとかもうちょっと長続きできた義理のお母さんみたいな感じやなって思って見てたのと、あとノリコですよね。ノリコ自体がこちらアミコの後、なんとかギリギリで社会にすり合わせられたアミコの将来像みたいな感じ。で、子供の春の方が、こちらアミコの子供時代の精神性を残したまま少し大きくなったアミコが、なんか野に生きているみたいな感じ。で、その二つのアミコのイフが出会って、まあ互いにこう、埋め合うみたいな感じはあったのかなって話しててちょっと思いましたね。
なんか、全然続編って言ってるわけじゃない。なんかちょっと続編っぽく見えちゃう。っていうかね、やっぱなんかね、感じるものがありますよね。なんかどうしても。
はい。じゃあ、次のお便り行きましょうか。じゃあ、おじさん、お願いします。
はい。ノラさんからいただきました。ルート29見てきました。大変な傑作だと思いました。本作は死者と生者の間を旅する映画だと思います。そして最後、巨大な魚を見たことで、旅の体験や記憶を春とトンボが共有するという結末なのだと思いました。皆さんの感想を聞けるのを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構本作、どういうリアリティの話なのかなっていうのは、初めちょっと、つかめなかったんですけど、だんだんフルスロットルで悲願の話やなって、
はい、はい、はい。
なるんですよね。
そうですね。
鳥取という名のあの世ですからね、あれ。
ねえ、鳥取はあの世だったのか、みたいな。
まだ僕、初めのうち、リアルな話なんかなって思ってたんですよ。まぁ、ちょっと、編集のテンポとかが独特やなとは思うぐらいだったんですけど、やっぱちょっと、リアリティがぶっちぎったなって思うのは、山ん中の食堂のシーンだと思うんですけど。
はい、まあ。
なんか、なんなんだここはなんだデビッド・リンチの映画の世界かみたいな、じゃないですけど、みたいな感じでしたよ。急になんか、おわみたいな。どうしたみたいな感じでしたね。
あの真っ赤なご婦人が現れて、ずーっとゴールデン・ドリバーの息の音が聞こえるっていう。
っていう聞こえて。でね、ずっとね、あれですもんね。 犬は外にやってくださいって言ってもガン無視するおばさんですもんね、あの人。なかなか謎の精神力持ってますよね。
いや、今、デビッド・リンチって言われてむちゃくちゃしっくりきました。
デビッド・リンチほぼ見てないけど、多分デビッド・リンチってこんな感じやろうっていう、なんとなくのイメージで言ってしまいましたけど。
なんか僕はあの人のこと後で振り返ってみて、脱衣場だったんじゃねえかなって思ってますからね。あの、三途の川の前に、そういろんなものを取ってく、言うじゃないですか。
はいはい。
それだったんじゃないかな、それで車取ってたんじゃないかなって思ってますからね。
いや、あそこは確かに、三途の川の渡し場のとこですよね。
渡し
場。いきなりあのようになる、いますもんね、あそこで。
そうですね。その後完全に死んでるじいちゃん出てきますからね。
とんでもない場面でしたよね。あの事故、怖っていうか、なんか、あの、幼少者、ちゃんと怖いというか、バイオレンスだなっていうか、
うん、
あの、特にやっぱあの、こんなファンタジックなのに意外とリアルだなって、リアリスティックだなというか、っていうのが、なので、やっぱ大体警察が出てくると大体リアリスティックになるっていうか、なんか、姫路で泊まってた、カプセルホテルみたいなところで泊まってたら警察を押し込んできて、みたいなところとか、
うん、
なんの気出し出てきますけど、あのファンタジックな世界で警察はちゃんと機能しているんだみたいなというか、最後とかもね、警察して、あの、私ですって言って逮捕されていってるとか、するのとか、なんかそこだけリアルなのかいみたいな、ちょっと突っ込みたくなるような、あのバランスがなんかちょっといいなというか、よく考えたらこれ、クライムムービー的でもあるのかっていうか、誘拐した話だもんなみたいなっていう、そういうのがいいなと思いますよね。
最後のね、警察に捕まるシーンも、妙に、リアリズムあるというか、
うん
うん、刺激しないようになんか丁寧な段階を踏んで取り囲んでいくから、え、なんか急にリアリズム出してくるやんと思って、あそこ。
ね、多分きっとああやって自首してきた時って、ああやって逮捕されていくんだろうなって思いましたもんね。なんかね。
そうですね。だから現世に戻してくれるのは警察ってことですよね。
そうですね、うんうん。リアリティの象徴なんですね、うん、警察が。
うんうん
うん、その、山の食堂のところから、まあ、一気にエンジンかかって、うん、まあ、ファンタジーに行っちゃうんですけど、僕、この話全体のリアリティラインが、児童書って、もっと言うなら、絵本のリアリティだなと思って。
うん、はいはいはいはいはい。うん。
だから、1ページ目はまだリアルなんですよ。掃除してたら、子供連れてきてって言われて、で、2ページ目から、あの山小屋のシーンになって、
うん、
あの人が出てくるわけですよ。
うんうん、
だからこう、ページめくったことで、非日常に入ったなっていう感じが出るような作品だなと思って、で、なんか出会う人もね、絵本っぽいなと思ったんですよね。
うんうんうん、
うん。あー、でもなんかわかりますね、それは。
世、
うん、
を捨てたもっとサラリーマンとか、
うん
うん、
謎のおじいちゃんとか、
うん、
なんかね、これは、絵本だったら、たやすく飲み込めるやつだぞって思いながら見てたんですよね。
うんうんうん。
で、実際その、途中で退治していく人たちって、その、主人公二人に対して、まあ、何らかの意味を持った人たちなわけじゃないですか。
うん、はいはいはい。
だからその主人公二人にとって、あの、コーラ健吾の世を捨てたサラリーマンは、その、自分で社会からはみ出した人、
うんうん。
っていう、何らかの思想を持ってたりとか、
うんうん、
でも別に、進行二人はそういう明確な思想性みたいなのがあってそうなってるわけじゃないみたいな対比になってたりとか、
うんうんうん、
あとおじいちゃんは、まあ、対比なのかなよくわかんないけど、まあ、まあ、完全にあっち側の人ですよね、おじいちゃんは。まあ、
そうですね、うん
うん
で。そこまでは至ってない二人と、まあ、完全にあっち側のおじいちゃんっていう対比になってたりとか、
うん、
あるいはまあ、その、お姉さんっていう、実際に過去と対峙することになるみたいなのがあったりとか、
うん
うんうんうん、なんかそういうところの展開が1ページ1ページに対してその主人公たちにとって意味のある人と出会うっていう展開が絵本っぽいなっていう感覚を僕はすごく強く覚えたんですよね。
うんうんうん。なんかそれすごいわかります。まあ、大人のためのというほど多分大人のためになっていない童話感というか。
うん、
でもそうですね。だから、見ていくうちにこっちが、だんだんその子供の頃に絵本を読んでた感覚のチャンネルを切り替えなきゃいけなくなっていくというか、
はいはい、
切り替えていく感覚がちょっとあったかなと思って見ている。
はいはい、
それはちょっとありましたね、
うん。
あ、これめっちゃリアルな話とかではないわ、これっていうのを、うんうんうん、なんだこう、まあ、だんだんね、 だんだん慣れていくものなのかな、なんかでも。でも、そのスイッチ入るのは結構急でもあるってあるから、この映画なんか。まあまあ。
そうですね。絵本だったら実際に、どこそこの世界に行きましたみたいな明確な展開があるんですけど、まあ、本作においては、ルート29に入ることが、あっち側に行くことなんで。
まあ、そうなんでしょうけどね。
うん、
で、ある意味、ちょっと、日常とシームレスにそこに移っちゃう感じもあるから、普通に車に乗ってたらそこに行っちゃうわけですし、そこが独特で面白いっていうか、そういうなんか、そういう変なこともあるし、恐れずにやれちゃうみたいなところの強さっていうのはやっぱありますよね、やっぱりそこ。
まあ、本当変な映画としての力みたいなのはすごい本作は、ありますね。絶対一般受けはしない気はするけど、まあ、一般受けがするとかしないとかなんだって感じはしますが、その、まあ、間違いなく変だって言っていい映画というか、変をやってますっていう映画というか。
そうっすよね。
ただ、なんか多分、それが山口さんがおっしゃる断絶感につながってとちゃうかなっていうのはそう思うんですけど。
あ、そうなんですよ。だから、絵本は初めから一旦絵本としては読んでるから、初めからスイッチって切り替わってるんですよね。でもまあ本作って一応実写映画で、で実写映画っていうことは現実で起こったことを映してるもののつもりで一応見始めるわけですよね。
はいはいはい。
でそれが例えばアニメだったら現実で起きたことじゃないなっていうスイッチ入った状態で見始めるわけですよ。で僕は実写映画見るときは絶対に一応これは現実にあったことを撮ったんだなってつもりで見始めるんですよね。
なるほどなるほど。
でそっから先にどの角度にスイッチを入れるかっていうのを段階を経てやっていくんですけど、なんかそんなに僕が得意なスイッチの切り割り方は本作はしなかったんですよね。現実のまま嘘つき出したぞこいつみたいな感じになって現実のまま、やっぱそこは僕不誠実に感じましたね。でそれを物語るのがまあそののりこと春っていう、ちょっと社会からはみ出してる人たちとか、おじいちゃんとか自ら社会から逸脱したサラリーマンとか、まあよくわかんない怪しいピアノに文句つけてくる隣人とか、そもそもあんまり現実の社会にいなさそうというか、社会に、この言い方あんま使いたくないんですけど、社会に適合できてない人たちをそのファンタジーの出しにしてることが僕すごい嫌だったんですよね、本当に。で、前なんかで話した時に、その自分たちじゃないものにトトロが見えるってことを預けんなやと思って。自分がトトロ見えると思って生きなよってちょっと思うんで、それに誰かの何か枠を借りんのは不健全だなと思って、でそれをなんか社会に適合できない人たちはトトロ見えるよねって、ファンタジーの世界見えるよねってやってんの、なんか失礼じゃないですかねって思っちゃったんですよね、それは。
あ、なるほどな、なるほどな。
お前が見れトトロと思って。トトロ。まあ、この怒りが妥当なのか本当に僕よくわかんないです。だって語り方変わったら僕全然それって共有できちゃうわけだから。
まあまあまあ。
まあ結局スイッチの問題なのかもしれないです。僕がうまく本作の語り方によって、悲願に連れて行ってもらえなかっただけかもしれないです、それは。やっぱり食堂のシーンあたりでうまくあっち側に行けたら、飲み込めてた可能性は全然あると思うんですよね。まあ多分それは僕、こちらみこが頭の前提にあったからかもしれないですね。
やっぱ、こちらみこのカメラってこの世にありますからね、ずっと。
そう。この世からあみこを見てるから、なんか独特の緊張感があって、で、最後にだけ、アミコが彼岸を見るっていうのが、まあ、こちらアミコじゃないですか。なんか前編彼岸だから、なんかあんま緊張感も感じないし、もう何が起きてもいいんだったら、もうどうでもいいのとほぼイコールになっちゃうな、ぐらいの感覚もあって。
だから、ちょっとやっぱ見てたらさっき神隠しって言いましたけど、やっぱ千と千尋の神隠しのリアリティラインだな、とかって思って見てはいて。
ああ、そうですよね。そうですよね。千と千尋ぐらいですよね。
まあ、そうそうそうそうですね。あのぐらいを実写でやろうとしてんだなって、途中で分かったんで、なんか、そのラインでまあ見れたのは割と良かったんですけど、ただ時々やっぱり、その、急に現実が、こう、ふと帰ってくるあたり。例えば、ニュース映像とかで行方不明になってるとかっていう現実が突然こう、パッて流れたりとか。
はい。
うん、
あるいは、あれは現実なのかちょっとあやふやですけど、鳥取のその街中で事故、
うん、
子供が事故に遭ってるシーンとか、
うん、
なんか突然、こう、あれっていう感じの、なんか、
うん、
断層みたいなものが映画の中に突然現れる瞬間はあって、
うん、
なんかそこは僕は結構、まあ、不一致感というか、もやっと感もありつつスリリングな感じはちょっと知ったりしながら見てましたね。
うん、そうですね。
急に嫌なもの見せてきますよね。
そう。そうなんですよ。なんか、
うん、確かにそうですね。なんか嫌なもの見せてくるっていう意味で、ある意味、2作から通じてんのか通じてんのか
そうなんですよね。だから、いなくなって、そのトンボが春を探しに行くっていうところで、もしかしたら、その、あの世に行ってしまってるかもしれないって緊張感がそこで漂うわけですけど、
うん、
本当の死をそこで移すか、とか、ちょっと思ったりはして。
確かになんか、結局この映画でやりたいことって生と死のその境目を曖昧にするっていうか、
うん、
生も死もそこ混然一体となってなんかそこにあり続けるよねみたいなことが言いたそうみたいな感覚はすごい受けたので、
うんうん
うん、あそこまで露骨になんか死の感じを出す必要ってあったかわかんないなみたいな、
うん。
なんかそこはどこまでも曖昧にしてなんか、しまってもよかったのかもしれないですし、難しいですけどね。
うんうんうん、結構その、えぐいものを見せてるっていうのは、こちらアミコも一緒っていうのがあるとは思うんですけど、でこちらアミコは、えぐいことはずっと起きてるんですよね、常に。
うんうん
うん、
でそれを、アミコだけが認識できてないっていうバランスで描き続けるじゃないですか。
うんうんうん、
で、本作は、その、えぐいことは、基本的にはない。見えるとこにはない、うん。でもこの世界には確かにあって、急にポンと出てきて、世界がえぐさを、残酷さを剥き出しにするっていう瞬間がポンってあるっていう。
うん、
でもなんか、もしかしたら、描いてることはどっちも同じなのかなっていう気はしますし、
うんうん、
その、カメラをどこに置くかとか、あるいはその、フォーカスをどこに絞っているかの違いでしかないのかなっていう気もちょっとするんですよね。
うんうんうん、
カメラの位置が違うから常にえぐいことが映ってないだけ、
うん。
あるいはその焦点の絞り方が違うからぼやっとしてるけど、でも常にえぐいこと映ってるでしょみたいな。なんかその同じことを違う視点、
うん、
違うフォーカスの仕方で描いてるようにも思えるかなとはちょっと思ったりとか。
うん
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 まあ、そうですね。まあだからそういう意味では本当にだから、まあ、ルート29がどちらかというと、あの世からのカメラを持ってっていうか、うん、映してる映画だっていう意味でやるんだったら、まあ、僕は確かにそっちの方が確かに好きっちゃ好きだなっていう。
ああ、
うん。好きだ方だなっていう。
ちょっとあの、偉人たちもね、
うん。そうそうそう。もう、なんというかやっぱ、現実じゃないものが見たいというか、
うんうんうん、
じゃないからこそ、深く描けるものがあるって思いたいっていうか、思ってるっていうのがあるからかなっていうのはあって、
うんうん
現実ありのまま映したからなんか真理ですよみたいなのが一番僕一番嫌いっていうか嫌って思うことが多いので、
うん
うん、でやっぱありえないものみたいな、それってあるし理想とかもそうだと思うんですよね。理想だったりとか、うん、正論というかじゃないですけど、うん、なんかそういったものこそ僕見たいなみたいなというか、
うんうんうん、
っていうのはやっぱあるから、なんか今作のようなポジションで生とか死とか言葉にならない曖昧なものみたいなものを描いていくみたいなのとかはやっぱり見ていてすごいスッと僕は入るなっていう風にありますね、
うん、なるほどな。
多分そういう意味では僕はもう山口さんとマリオさんのちょうど間ぐらいのポジションなのかなって気はして、
うん、
エグサを見せる作品もまあ確かに好きだし、こういう風にこう内的に閉じこもる作品もまあ好きなんだけど、どちらかに偏ってない感じは自分は、まあ、偏ってないというかどちらにも体重をかけられない感じはしていて、
うん
うん、どっちを見てでも同じような疎外感は感じる気はするんですよ。ある意味。
うん。
うん。
まあでもそれは映画っていう第三者視点からの映像、芸術だからこそもうそれでいいんだと僕はもう割り切ってはいるんですけど。うん。なんかでも、例えば本作で描かれてるその様々なその人たちってちょっと非現実的に見えますよねって話さっきしてましたけど、 それって例えば、じゃあ、うん、トンボと春の目には見えてる世界がそうだよっていうぐらいのレベル感。
うん、
で、もうちょっと彼らの方に視点を置いた瞬間に、普通にまともなこと言ってんじゃんって話になってしまうかもしれない。
うん、
なんかそのぐらいのある意味、断絶みたいなものも描いてるし、そこは、その、山口さんのおっしゃってた、その、トトロを見える人だけが見ればいいみたいな映画にも見えるようになってるし、多分それは結構意図的にやってる気もするしっていう。
うんうんうん、
うん。
だからなんか作り手は作り手で、割とその普通の人と、ある意味、まあこれはあえて言葉を選びますけど、特別な人っていうところに、一本確かに線は引っ張ってる人なんだろうなって気はちょっと僕見ててしましたね。
うん。
監督がってことですか？
そうです。監督というか、まあ作り手としてそういう視点を持って作品を描いてる気がするというか、そこの間にシームレスなグラデーションはあんまりなくて、結構パキッとそこは分けられるって思われてるのかなっていうのは、2作見て、特に思ったことではあるっていう。
はあ、ははあ、なるほどね。うんうんうんうん。
だからそうなんです。だからそこは極端な感じも僕は両方ともするんですよね。確かに。
うん。
だからこそシステムクラッシャー見た時にアミコへのある種カウンターだなって思ったのはそこで、
うん、
その、うん、こちらアミコにはその極端な人たちから理解できる人と理解できない人っていうすごく、
うん、
なんていうか日的なキャラクター性しかないけども、うん、システムクラッシャーの場合ってその間がすごくグラデーションで存在してるじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
なんかそれが確かに社会だなって気がして。
うん。
そうだから、森監督の作品の中では社会を描くってなると、すごく日的なというか、デジタルな感じになっていくんだけど。ゼロか1か
みたいなね。
そう。ただ、そうじゃなく、もっと社会的にこう、社会の方にカメラを置く。あえてこう、社会って言葉を使いますけど、社会にカメラを置く、他者的な視点にカメラを置くってなると、より多分システムクラッシャーみたいな、その、1-0 ではなく、よりアナログな感じの映画になっていくのかなっていうのも、ちょっと比べてみて思ったりはしましたね。
なるほどね。いや、それは、うん。いや、聞いててめちゃくちゃ面白いなと思ってたんですけど、まず、僕は、現実を描いてほしいんですよ、
うんうんうん。
で、その現実をどう捉えてるかっていうのを描いてほしい人なんですよね。で、その意味ではめちゃくちゃデジタルだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、マリオさんの視点も結構デジタルな視点だと思うんですけど、
うん、
人間の捉え方とか世界の捉え方がすげえデジタル、
うんうんうん。
で、それに対してシステムクラッシャーは確かにめちゃめちゃデジタルじゃない、アナログ。
うん、
あの、ものすごいいろんなことの淡いを描いてる。
うんうんうん、
作品で、で、三人とも評価してたじゃないですか。
はい。
システムクラッシャーを。
うんうん、
はい。そうですね。
で、こちらアミコとルート29は、僕とマリオンさんがそれぞれ評価してたり評価してなかったりしてるっていう。う
ん、そうですね。
だからまあ、その、もしかしたら森監督のその作風がすごい、その世界とか人間の描き方がデジタルゆえに、うんうんうん、強烈な反発とか強烈な愛着とかを生みやすい感じを持ってる作品なのかもしれないなとは思って。
うんうんうん
うん、で、システムクラッシャーはそういう作風による明確さというよりも、やっぱその人間とか世界の淡いをかなりシビアに誠実に描いてるからこそ、その評価軸じゃないところで評価してたのかなって思って。面白いですね。
まあ、結局映画、まあ、てかフィクション全体かもしれないですけど、
はい、
まあ、100% の真実を捉えることなんてできないわけじゃないですか。
うん。うん。
まあ、それもドキュメンタリーであっても多分そうだと思うんですけどね、映画である以上は。
うん。うん。
ってなった時に、それを、どの解像度で、どの、なんていうかな、グラデーション、グラデーションというか、どこまでビビッドな色でパキッと描くか、それとも、写実的に描くかみたいな、
うん、
そういうなんかアーティストとしてのスタンスの違いみたいなものもあるし、僕らが多分見たいものというかいいと思うものがすごくそこにもグラデーションがあるんだなっていうのを、うん、今日話してて結構面白いなと思ってきましたね、
うんうんうん、
だからこの作品は社会を捉えてるとか社会を映し出してるってその人が言った時にそれは果たしてどのレベルのことを言ってるのかって多分人によって違うんだろうなと思って、
はいはい、それはそうそれはそう、
うんそうですよね。なんかどんだけ現実をあるがままに捉えようとしても、カメラを置いた瞬間にその現実って固定されてそこだけになってるから、
うんうんうん、
確実に何かが抜け落ちるっていう、
うんうんうん。
じゃあもうそこのカメラを置くというところに作家の意図を置かざるを得ないわけじゃないですか。
うんうん
はい、
それの何を我々は許容して何を許容できないのかっていうのは、 面白いですよね。
うん、
あ、いや、僕本作ね、見てて、見ながらね、人間が描けてないぞ、みたいな、ありていなことを思ってたんですけど、この人間は描けてないっていうのは、頭にカッコつきで、自分が見たいっていうのが常につくんですよね。
はいはいはいはい。まあ、
そうそうそうですね、
うんうんうん。
人間が描けてないぞとか、うん、世界が描けてないぞの前には常に自分が見たいっていうのがつくっていう。
うんうん、
だから、はい、作家も常にカメラを置いた瞬間に現実を捉えきれなくなるし、うん、僕たちもそもそも現実を捉えられてなんかいないっていう。
そうですね。で、逆に僕はこの映画を見て、ある種まあ、孤独を描いた映画でもあると思うんですけど、今作って。そういう意味では、なんかその孤独の一部分一部分を何かしらやっぱ登場人物たちが体現してるから、そこにやっぱ僕はリアルを見出したりする、してたりするので、
うんうんうん、
やっぱなんか全然違うよなっていう捉え方というか。うん、
そうですよね。その孤独の解像度はこちらアミコ、あ、まさにアミコだけが孤独な映画だったからこそこちらアミコが。
そうそうそうそう。
本作の孤独の解像度はより多分多様だし深まってるようにも見えるわけですよね。
うん。そう。なんかみんな孤独で、あ、確かにみんな孤独であるって言いたい映画、言ってくれる映画がやっぱり、いいなっていうのは、
うん、
まあ、今年特に夜明けのすべてとか、
うん、
偉人たちとか見て思うところでありますね。人類みんな孤独であるっていう。
だからそれはきっとマリオさんの中でそうであってくれという願いもあるってことですよね。
いや、そうですね。逆に僕は誰か一人の視点ではその人だけが孤独っていう世界がいくつもあるっていう感じなのかもしれないです。
ああ、だから、そうか、こちらアミコの方がよりリアルなんですね、そういう意味では。
はい。
アミコが、だけが孤独だから、それはアミコの視点から立てばそうなるっていう。はい、
ですかね。で、うん、その、じゃあ別の人の孤独を描くのは別の映画だったりするのかもしれないなと思って。だから、アミコの義理のお母さんの孤独を描くのはもしかしたら別の映画なのかもしれないなってちょっと思ってね。僕にとっては。まあ多分、まあいくらでも判例を自分の中で挙げられるんでしょうけど、
うんうん、
まあなんかそういう風に捉えてる気はあるかなとは思いました。
うんうんうん、なるほどな。なんかあんまりこの映画見終わったとこういう話になると思ってなかったんで。
まあ。まあ、確かにね。
はあ、うん。
なるほどな。そう
ですね。あんまり映画自体の話してたっけみたいな感じしてきたんですけど、大丈夫だったかな。
まあ、前回のこちらアミコも途中からそういう感じありましたよね。僕はいなかったですけど、
その時。まあ、そう、そう、そうですね。うん、まあ、そう、そうですけどね、
うん。うん。なんかもう少し映画の内容で触れとくとこありますかね。
まあでもなかなか結構捉えどころ難しいっちゃ難しい。
うん。
けど、まあその難しいまま受け取って、うん、みたいなところが良さでもあるしなーっていうのはやっぱあるんだよな
ー。うん、
うん。言葉にしきって果たしていいのかってところも多々あるところが難しいなって、映画見終わったと特に思ったことで。
まあでも、でものりっこのお姉さんの独白は結構なんかすごく、うん、
はいはいはい。
一番なんか、染みたかも。
うん。
うん。
あれも結構言葉にするの難しいことをすごくなんか自分の体感とか思いのまま喋ってるだけなんだけど、うんうんうん、その感じがすごく僕はぐざっとくるというか。
うん、うん、
うん。だし、あと、のりこに対してめっちゃ聞いてくれるよねってことはイコール興味ないってことだよねって言ってくる感じも、あ、なんか、うわ、なんか痛いとこ刺されてるな、みたいなとか、なんかちょっとわかるな、みたいな気がしちゃうというか。うん、
ちょっとあそこ浜口作品っぽかったなって思ってて。
ああ、でもそうそう、それはちょっと思った。
はいはいはい。
浜口作品だから突然こう、異次元に人が一人で飛んでいく瞬間あるじゃないですか。それをカメラが撮っちゃったみたいな。
本当になんか、本当に時々、時々よく、本当浜口さんの映画って、なんか悟りでも開いたみたいな人、うん、たまに悪魔的な人とか、
うんうんうん、
天使的な人がいるよね、みたいな人がちょっと思うんですけど。その感じでもちょっと近いかも。
本作のお姉さんの感じはちょっとスリリングでもあったなと思いますね、うん、あの瞬間。
うん、
だから、まさにあれ見て、もう、ちょっとこちらの地面も揺らいちゃうぐらいの、なんか強烈なパワーはあったなと思って、
うん
うん。そうなんですよね。環境としてはめちゃめちゃリアルな環境なんですよね、あそこ。
うんうんうんうん、
なんか本作通して描かれてるような世界とはかけ離れためちゃめちゃ初対地みたい家。
うん。
うん。
あそこで急に日常に引き戻されて、めちゃめちゃリアルな感情をぶつけられるから、急やな、みたいに。
うん。 まあ、急ではあるかもしれないんですけど、でもなんか、本当に今、一番なんかあそこが、こう、言葉にならない、こう、うん、気持ちというか、いろいろこう、思ってることが、の淡いが全部ごちゃ混ぜになってる感じっていうのが一番僕、ぐさっとくったところではあったかなっていう。うんうん、
それこそ、全部が全部そうじゃないですけど、その仕事をしていると、一瞬でも生きる屍にならなきゃいけない瞬間はあると思うんですよ。
うん。
本作はそのことに気がついちゃった瞬間の人だから、だからある意味それは死者と生者の間でもあるのかなと思う。
うん。
まあ、臨死体験に近いというか。
確かに本当に生きたいと死にたいが本当に混在してる感じっていうのは、まあ終始ね。
うん。
本当に。なんかの表紙で全然この人は死ねるし、
うん。
なんかの表紙で全然まだまだ私生きるし、みたいな感じでもなれる人って感じはあった。
あの、やけくそみたいに弾くピアノがまた印象的で。
よかったですね。
はい。うわー、仕事つまんねえんだろうなっていうのが、すっごい伝わってくるんですよね。
そうなんです
。難しい、
うん。だって職場ね、子供を全然こっち見てくれませんでしたからね、あれ。
うん。
うん。いやー、そこもなー、好きじゃないんだよなこっちを見ないために配置されてる子供たちっていう演出がすっげえ苦手で。
なるほど。
はいはいはい。
で、先生の言うことを聞かないためだけに黒板に線を書く子供とか、ただの線書いてるんですよ。何でもなく線だけ書いてて。
そうですね。
もう黒板に落書きする子供という記号が配置されてるから。
確かに、確かに。おっしゃる通りですね。そこは確かに。
もう、ああいうところでね、ぐたーってなってたんですよ。もう。
いや、でもそうだな。確かにな。
そう。まあまあ。か。
うん。でもな、まあなんかその、空虚さもこの作品の世界観だとは思います。
うんうんうんうんうん。
うん。
そうですね。なんか、モブがモブ然としてるのもこの作品の良さなんでしょうね、あるしね。
うん。モブ然としているっていうのもあるし、多分その、個々の人たちの感情をそもそも作品自体がキャッチしてないっていう、そこのきめ細やかさみたいなことをキャッチできたら、多分この世界の視点とはまた違うものになるんだとは思うんですよ。みんなに感情があるんだっていうことを、そんなに信じてない人たちの話だとは思うんですよね。信じてないというか、キャッチできてない。人々の感情というか、人格をキャッチできてない人たちの話だとは思うので、
うんうんうん、
なんかそこのディティールもまあなくてもいいっていうのは、筋は通ってると思います、そこは。
うんうんうん、
それをしたら、こちらアミコになっちゃうから。アミコだけがそれをキャッチできてないっていうことの二番煎じにはなっちゃうので、
うん、
じゃあ今度視点を変えたら、そもそも映画自体が他者っていうものの感情をキャッチしてないように作られてるっていうのは、理論的ではあるかなとは思いますかね。
でも、とはいえやっぱ徹底してるなとは思いますね。どちらにしても。
そうですね。まあ、こればっかりも主義の問題なんで。
そうですね。もう本当に主義の問題だし。なんか、こう、2作でパックリなんか分かれるかっていうぐらい、なんか、毛色も違えんだよなっていうところが、また面白いですねっていう、
うん。話しがいはありましたね、本当に。
はい。
うん、
いや、よかったです、話広がって。僕、1時間悪口言い続けるんじゃないかっていう不安があって。
まあ、確かに、3人ともそうならその恐れありますからね、全然。
まあね、そういうパターンも全然あり得たかもしれない。うん
はい、ね。よかったです。相対化できました。はい。では、そんな感じで、ルート29の話は終わっとこうかなと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は11月30日開催予定です。場所は大阪南森町週刊回り、19時オープン、23時クローズです。さらに、大阪心斎橋で、第3木曜日に山口が店長をする映画の話したすぎるバー、心斎橋も営業中です。場所は、心斎橋駅徒歩6分、バーアメ村シェルター内、次回は20時オープン、23時クローズです。さらに、映画の話したすぎるバー、名古屋開催が決定しました。場所がイベントバーエデン名古屋。日時が1月18日の土曜日、18時オープン、22時クローズの予定です。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品、 あと、もしよかったら映画紹介屋さんへもお便りいただけると幸いです。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第189回ルート29の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。